どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。本日はコラボ会の続きとなります。今回お越しいただいているのは CAD を愛し CAD に愛された男、CAD内さんです。前回は CAD内さんのパーソナリティについてですね、深掘りさせていただきましたけど、今回はですね、一 CAD ユーザーである私が CAD内さんにこう CAD の業界とか技術のことをこう根掘り葉掘り聞く CAD 対談会でございます。結構ねマニアックな話が多いんですけど、まあ、前回もね結構入り込んだマニアックな話したんですけど、まあ CAD っていうのはね、やっぱエンジニアの創造を支える大切なツールなんですよ。なんで、まあ、今回ね CAD 内さんにお話しいただいてる内容っていうのは非常に大切で貴重な話だと思います。勉強になると思うんでね、ぜひとも楽しんでいってください。前回聞いてないよって人はですね、ぜひともね前回から聞いていただくようによろしくお願いします。それでは早速行きましょう。最近だとあれですよね、それこそ僕CAD内さんの発信見てすぐ触ったのが、多分言うと分かると思うんですけど、テキスト2 CAD って、
はい、
あったじゃないですか、
はい、
文字、まあ生成 AI ですよね、
はい、
だから文章からCAD モデルを作ってくれるよっていう、だから今後結構 CAD も AI との絡みすごいあると思うんですけど、
はい、
そのあたりもやっぱ熱心に追ってる感じですか、 CAD と AI。
一応追ってますね。ここは追っとかないとまずいかなっていうのもあって、一応そこ
になかなか、
はい、
あ、はい、
いやもう意識して追ってるんですけど、やっぱ、うん、その先ほどのテキスト CAD はなかなか最初見たとき衝撃でしたね。
あれそうですね、なんか、はい、あ、ちゃんとなんだろう、機械要素部品が言葉で出てくるんだって思って感動したのと同時に、でなんとなく種がわかるじゃないですか。ズーって、
はい、
ね、テキスト、もともとズーっていう会社が提供してる CAD の中にテキスト2 CAD があって、ズー自体はあれですもんね、プログラム言語みたいな感じで CAD を操作するっていう特殊な CAD なんですよね、あれって、はい、だからまあ言語モデルでいけるんだなと思って、うまいですよねあれ。
そこ相性めちゃくちゃいいとこ見つけたなって思って、あ、なるほどなってやっぱ思いましたね、はい、あれは。
そうですよね、
はい、
だから 3D データから生成しようと思うとやっぱ天狗モデルになっちゃうし、
はい、
うん、サーフェスのあるようななかなか製造業で使えるようなモデルにならないですよね。
ならないです。もう
3D プリンターでは出せるけど、
うん、なんか、なかなかこう、はい、加工するもんじゃないしみたいな。
そうそうそうそうそう。
あともう組み合わせて使えんじゃんそんなんてなっちゃいますもんね。
そうそうそう。で、やっぱテキスト2 CAD はめちゃくちゃいいとこついてるなって思いましたね、
はい、
やっぱ話題にもなりましたしね、こうバッと、うん、ただ意外とこう、じゃあどうやって具体的に設計使うんだってなると
そうなんですよ。
ちょっとむずいですねあれ。
やっぱりあれやってて思ったのは、形を言語化するってめちゃくちゃ難しいなって思って、
はい、そうなんですよ。だからああいう、まあ、AI とかプログラムとかもそうですけど、プログラミング書けないけどやりたいことがあるっていう人が、うん、やっぱそれを言語を使ってこうプログラム書いたりとかってして、うん、まあ、ある種プログラミングの民主化みたいな、
はい、
書けなくてもできるよっていう感じが出てくると思うんですけど、うん、3D モデル形作るって、特に製造業向けの四角いモデルってそんな難しくないじゃないですか。
はいはいはい。
だから30分勉強したらなんとなく凸型のものってできるじゃないですか。
できます。はい。
そのレベルのものを言語で作ろうと思ったら結構さ、キャド触った方が早いみたいな。
いや、そうなんですよ。
あるんですよね、はい、それこそ、まあ、確かに歯車とかは難しいと思うんですけど、でも歯車のモデルってもうなんか世の中にダウンロードできるものいっぱいあるし、
はい、そうなんです
よね。そこら辺どうやって生成 AI とキャドが絡んでいくんだろうなと、
はいはいはい、
いうところをすごく気にして見てますんで、
はい、
もう角内さんさえ見ときゃそこら辺の情報を全部得れるんだぜっていうくらいの収集をしてもらってですね、ちょっと、
はい
はい、ぜひ発信をお願いします。
いやもう僕もそのまさにその歯車とかああいうのはもうライブラリ化しとけばすぐパッと置けるじゃんっていう世界だと思うんで、どちらかというと、
うん、
アセンブリ的なところに効いてくるんじゃないかなっていう、
うんうんうん、
この形来たら次この形でしょうみたいなのを、まあ、予測なりしてくれるっていうのは役立つかなと思ってますね。
あ、
はい
はい、あそうですか、それ全然考えたことなかったな。でもそうですね、
はい、
今プログラムもちょこちょって書けば次どうせこれでしょうみたいなやつが出てきて、だいたい本当に合ってるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だから確かにモデルもこんな感じで作ったら、なんならアセンブリじゃなくても半分ぐらい作ったら、じゃあお前の作りたい形状次これだよねみたいな感じでこうサポートしてくれたり、
うん、
穴1箇所開けたらどうせここに開けるっしょっつって、
はいはいはい、6
箇所ぐらいこう出してくれて、だからネジ切ってくれたりとか、うん、バカ穴開けてくれたりしたら、それはそうですね、設計支援ツールとしてめちゃくちゃありがたいですね。
はい、いやなんか僕はそっち方向に進みそうだなっていう感じはします。
あ確かにそうですね、
うん、
なんか今すごい僕ももともと CAD と AI っつったらなんかやっぱ 3D モデルの生成ってイメージでしたけど、なんか実用考えたらやっぱそっちですね。
はい、
なんかイメージがすごいつきました。
あとはどっちかっていうと、例えばなんですけど、その設計の中で標準化したりしたいときに、いろんなモデルがあったときに分類するときとか、そういうときには役立ちそうかなって気はしてますね。
分類するっていうのは、ああそういうことですか、
はい、
いろいろ作った中で、
はい、
まあ、ある種 いっぱいモデルのデータベースがある中でこう分類するみたいな、
あそうですね、はい、
そういうイメージですか、
はい、
あそれはですね、もう本当にやってほしいとかあってほしいものなんですよね、うん、なんか今日かな、キャドウチさんなんか発信し、今日キャドウチさんだったかな、でもキャドウチさんの発信だと思うけど、なんか図面探すのむずすぎみたいな
はいはいはい、
あれマジでなんかありましたよね、そんな発信、はい、あれ本当にあって、僕も簡単な板金図面だったら探すより書いた方が早いですもん。
やっぱそうなりますよね
うん、そうなります。だからもうなんか類似の本当数ミリしか寸法違わないような板金部品、なんならドンピシャの同じ部品もあるんじゃないかって思いますけど、そういうのがいろんな品番で多分もう増殖していっちゃうんですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、そうなるとまたそこの見積もりやったりとかいろんなところでまた再度同じ作業が入っちゃうんで、
そうそうそうそうそう、
やっぱそこはあるんだったら見つけろよっていう、
いや本当にそうですよ。だけどやっぱ見つからないし、うん、いろんな課題があると思うんですよね、
うん、
例えば 3D モデルの 3D モデルの管理の仕方もデータとして管理するか、今だったらもう一元化、
はいはいはい、
サーバー管理の場合もあるじゃないですか、 CAD だと、
はい、
ああいうのだともう全部に公開されてるから、あとはね誰かがその検索システムさえどっかにあれば類似のものを探せる、なんか成り立ちそうな気がしますけど、うん、大方の設計会社って結構そのタコツボ設計っていうんですかね、うん、その担当者しか知らないとか担当者だけが持ってるみたいな、その横の共有がされてない場合がすごく多くて、
はい、
そうなるとやっぱみんな同じように探さないし書くし、なんなら同じ部品のようなものをみんなそれぞれ書いて自分でストック持っていくみたいな、結構無駄が、
いやもったいないですよね、
もったいないのが発生しますよね。
うん、
実際はそういう状況をですね、まあ、とある イベントというか、なんかカリキュラムで設計会社のコンサルみたいな形に入らせてもらうみたいなやつをやったんですけど、やっぱそうなってました。ちっちゃい設計会社でしたけど、やっぱタコツボ化されてて、各設計者が持ってる 3D モデルっていうのはなかなか共有されないし、なんなら各新しいアイテムごとに同じ部品でももう一回書き直すみたいな、
はいはいはい、
過去のデータを流用しない、資産として使わないよっていう会社がやっぱ結構ある。
いや、それやっぱめちゃくちゃ問題だと思うんですよね、そこは。
うん、
やっぱ設計、まあ、設計といいますか CAD データって流用してなんぼなところもあるんで、そこができてないっていうのはやっぱもったいないなっていうのは。
そうですよね、なんで流用できないのかなって思うと、やっぱ管理なんですよね、
はい、
そこは、まあ、CAD データしかり、まあ、ある種もなんか PDM というか、うん、まあ、ボムというか まあ、そういう品番管理の話にもなっちゃうと思うんですけど。
そうですよね。なんかただやっぱ難しいなって思うのは、確かに管理しとけば、はい、最新のはこれだってすぐ見つかるんですけど、うん、ただ自分が欲しい形ってどこにあんのってなった時に分かんないんですよ、う
ん、あ、確かに。
どうやって調べたらいいのみたいな。
そうですね、調べ方も分かんないし、はいはい、あとこう流用の、ちょっと話取れちゃうかもしれないですけど、流用のデメリットもあって、形状変えられないですよね、
うんうんうんうん、
流用されちゃうと、
うん、
僕も結構あったんですけど、自分が作った部品で、まあ、自分の機械に使ってて、でその部品ちょっと変更したいなと思って変えようと思ったら、他の機械にも流用されてたんですよ、
はいはいはい、
だからその品番でもしも穴の位置とか変えちゃうと、それ流用してる他の機械も穴の位置変わっちゃうんで、
はいはいはい、
おかしくなっちゃうんですよね、
うんうん、
そっちで不具合出ちゃうから、何新しい品番を起こして自分が作った部品捨てて、うん、
はいはいはい、
新しい品番で作るみたいな。だからその流用管理も結構難しくて、なかなかこう 3D ってむずいなって思うから、
いや、もう意図しないとこで変更の影響出ますもんね。
出ます、本当に、はい、勝手に変わったりしますからね、自分の。そう、誰かのやつ流用してたら、あいつ形変えやがったなって、
うん、ミラー品とかも大変じゃないですか。
あ、ミラー品大変です。なんかよくありますよ。右勝手、左勝手、全部。なんか、機械丸々ミラー品にするみたいな、なんかそういう変な設計もやってる人たちもいて。
購入品どうすんだっけみたいな。
あ、そうそうそうそう。CAD あるあるですね。ごめんなさい。ちょっと CAD あるあるというか、僕が体験したちょっと、いけてないことをいっぱい話しちゃいましたけど。
いえ、もうでも、もう、やっぱ同じような悩み持ってるところ多いんで、本当に。
いや、そうですよね、多分。はい、なかなかそれってやっぱクリティカルに解決できないもんなんですかね。やっぱ CAD メーカーだけじゃないってことですか。やっぱそのだけじゃないっていうのは、それを解決するために必要なのは、その CAD が良くなればいいってだけじゃなくて、やっぱ働き方変えなきゃいけないってなると、
うん、
その管理体制とか、
はい、
その管理、さっき言った PDM とかも管理ツールとかもそうですし、まあ、もっと言ったら社内のボム、 E ボム、 M ボムとか、うん、そういうところの連携もそうだしっていう、やっぱその製造プロセス全体に波及していくってことなのかなと思って。
そうですね、
うん、
やっぱここめちゃくちゃ難しいところで、
はい、
特に日本の企業はそうだと思うんですけど、やっぱこれまで作ってきたルールっていうのがめちゃくちゃ複雑にあって、
はい、
なんかシステム導入したから変わるってもんじゃ、変えれるっていうか、もうすぐ変えれないルールがめちゃくちゃ多いじゃないですか。
はいはいはい。
でそれってそのパッケージ導入したからどうにかなるもんじゃないので、
うん、
そこじゃあ誰が解決するのってなった時に、その社内にそういう専門の人がいるわけでもないし、
うん、
かつなんか、まあ、外部の SI 屋さんみたいなところに頼むとめちゃくちゃ高くつくし、
うん、
でそうなった時にうまく動けなくて、まあ、いわゆるレガシーシステムみたいなのがそのまま残っちゃって変わらないっていうパターンが多いですね。
やっぱそうですよね、
はい、
なんかの品番体系一つ変えるにしても、結局社内でもいくつも品番持ってるし、でお客さんに出すときはお客さんが求めた品番にこうそれを変更しなきゃいけないとか、
はい、
なんかそう簡単には変えれないんだみたいな話があって、あ、すごい、もうなんかがんじがらめじゃねえかと思って。
いや、そうなんですよ。
なんかそう、じゃあ効率的だからこうしましょうねって言っても、やっぱそのそこを目指すまでにどれぐらい泥臭いことをしなきゃいけないかみたいなやつがやっぱ積もりに積もってるんで、
はい、
身動きできないみたいな、
うん、
だから効率的じゃないのは分かってるけど、もう変える時間がねえんだっていう感じに見える時がある。
はいはいはい。しかもなんかその一見効率悪いルールでもどこかで効率よくなってたりするパターンもあるじゃないですか。
ありますね、はい、ここを解決するために、だからそれを知らずに変えちゃうと今度そこがまた問題が噴出してくるみたいな、はい、パターンのやつですよね、
はい、でそれ誰も理解できないっていうところが辛いところかなと思いますね。
確かに。じゃあ CAD 界が持つ課題みたいなのっていうのはやっぱそういう部分なんですかね。この CAD データとしてもっと効率的に使っていこうっていうところの、
うん、
まあ、使い方というか管理も含めた、
はい、
そうなんですね、
はい、 やっぱそういう意味でちょっと、まあ、最初の話に戻るんですけど、私がやってるのはそのお客さんの業務を、まあ、効率よくするっていうところで、
はい、
めちゃくちゃ深くお客さんの業務に入っていくっていうようなことが多いですね。あの、
あ、はいはいはい、はい、
もうなんでそんなことやってんのか、お客さんも分かんないし、業務もごちゃごちゃっとしてるんで、そこも整理していくっていうようなこともやってたりしますね。
あ、でも結構コンサルに近いぐらい結構入り込んでる感じなんですね。も
う入り込んでいますね。はい、
うん、まあでもそのぐらいしないとやっぱ根深いですもんね。
根深いです、はい。
いや、でも 3D の力ってやっぱ強いと思うんで、 CAD の、はい、やっぱそこ頑張ってちょっとどんどん掘ってってほしいですね。
いや、もうそういうところから変えていくしかないなって感じはしますね。
いや、いいですね。力強いですね。CAD さん、ちなみにこのコミュニティもやってるじゃないですか、 CAD コミュニティ。
はい、
あれはどうですか最近は。
いや、あの、その最初、まあ、CAD コミュニティ立ち上げて、でそこにはもういろんな CAD の人入ってきてねっていう形でやったんですけど、はい、ちょっと失敗したなと思ったのは、いろいろ広げすぎちゃったなっていう失敗が。
ああ、はい、はいはい、
もうあのいろんな CAD ある、まあ、この CAD、この CAD、この CAD っていうのをいっぱい分類したせいで、もうみんなばらけちゃって、
はいはいはい、
もう見えづらくなっちゃったのか失敗したかなっていうので、それでちょっと、まあ、それはそれで、まあ、残してはいるんですけど、
はい、
もう今度逆に一個の CAD に特化した、まあ、交流会みたいなのを開催してますね。
ああ、はいはいはいはい、はい、いや、素晴らしいですね。確かに僕も CAD コミュニティ、
はい、
まあ、立ち上げる前からちょっと話聞かせてもらってたり、入らせてもらってますけど、確かにこうすごい、で CAD ってこんなあるんだっていうぐらいこういっぱい種類があって、なかなか、まあ、いろんなものを使ってるんで、皆さんこう議論が確かにそう散りばめられてきますね。 CAD 全般 3D モデル活用っていうよりは、各 CAD の使い方みたいな、
はい、
そういうところに落とし込んで、てかそういう風になっちゃってるって話ですね。
そうですね、はい。
CAD ってあんなあるんですね。 CAD って世の中にどのぐらいあるんですかって言っても分かんないかもしれないですけど、なんかどのぐらいって言われてます。
いや、もうどのぐらいって言われても分かんないんですけど、でも有名なところってやっぱ限られてはくるんですけど、
はい、
まあ、例えばそのほとんどがもう海外の機械系の CAD が多くて、まあ、キャティアとか、
うん、
ソリッドワークスとかフュージョンとか NX とか、うん、あと、まあ、クレオとか、で、あと、まあ、アイアン CAD とか、まあ、もう3次元 CAD だけでも、まあ、多分10個ぐらいは多分上がってくると思うのと、あと2次元 CAD があって、それも今はもうほとんど使われてないけど昔使ってた人とか、あと今機械系の話をしたんですけど、建築系でも使ってる人がいて、でなぜか建築系の CAD をメカ系でもちょっと使ってる人がいてとか、そういうごちゃごちゃっとしてるんで、どうしても増えて、
ああ、はい、そういうことだ。そっか、建築系もありますもんね。
はい、
別に CAD って機械だけのものじゃないし、
はい、
あの建築系だけど機械にも使えるみたいな。
そうですね、
プラント系とかなのかな。
プラント系も、はい、で、
そう、
特にもう2次元だったらなんかそういう特化した機能もあったりはするんですけど、まあ、言うたらお絵描きじゃないですか。
はいはい、
だからもう何でも使えますよみたいな形にはなりますし、
うん、うん、なるほど。そう、もうめちゃくちゃいっぱいあるんですね。そうそう、最近ちょっと他のいろんな会社の技術者と話す機会あるんですけど、うん、CAD の話しても、もう聞いたことない CAD まだ出てくるのかっていうぐらいですね。いろんな CAD の名前が出てきて、
はい、
なんか本当金型とか、
はいはいはいはい、
あとベンディング、だから曲げ、
はいはいはい、
とかそういう打ち抜きプレス系に強い CAD なんですって、え、何それみたいな自動車系だと結構なんか使われてるとか、なんとかって、そういう CAD も最近話聞いて、めっちゃいっぱい細分化されてるんだなと。
もう深すぎてもうわけわかんなくなっちゃいますもん、
はい、ですよね、
はい。
なんか逆にその CAD メーカーでバチバチにこことこう競合だよみたいなところってそんなにないんですかね。意外とみんな細分化というか得意が分かれてる感じなんですか。
まあ、得意は分かれてるんですけども、まあ、はい、例えばその、まあ、キャティアとかだと自動車とか航空系とか、まあ、そういう意味で言うとその辺 NX も混ざってきたりとかするところにはなるんですけど、
はい、
あとあの機械系の CAD でいくとソリッドワークスとか iCAD とか、はい、あと、まあ、アイアンキャドとか、あとはインベンターとかが、まあ、いろいろシェアを競い合ってるっていうような形になりますかね。
やっぱそういう、そうですね、
はい、
イン ベンタ、まあそうですね、僕もキャティアとソリッドワークしか使ったことないですけど、まあ、そこら辺も本当に強いというか、
はい、
特にキャティアは結構強いですよね。強いというか、そこはシステム CAD 以外もなんか、
はいはいはいはい、やっぱ その辺のまあ何でもできますよっていうところはキャティアは強いなっていう感じはしますね。でただそこまでいくと高機能すぎてそこまではいらないよっていう風になるとまた別の CAD を使ってっていう感じはしますね。
ああそうなんですね、はい、ハイエンド CAD の部類に、
あそうですね、
入るんです
か。はい、キャティアはもうもうゴリゴリのハイエンドって感じですね。
ああ なるほど、
はい、
そういうことですか。見ました、ありがとうございます。あとなんかちょっとなんかすごい聞きたいことあったんですよね。
なんだろう
何だったかな、ちょっとメモに書いて、メモに書いてないのさっき思いついたんだよ、何だったかな、ちょっとこれ聞こうと思ってたのちょっとなくなっちゃったな、ちょっとごめんなさい、あの気持ち悪いですけど思い出せないです。また思い出したらあの聞きます。もしかしたら今日思い出せないかもしれないんで DM か何かで聞くかもしれないはいっつってちょっと思い出しましたっつって
キャド系の話かもしれないですけど、
いやキャドですよ、なんかキャドの話で何だったかな、あ気持ち悪い、これすごい面白いテーマだなと思って思ったんだけど、メモしときゃよかったな。はい、あの多分思い出せないのでまた後日とさせていただきます、
はい、
いや今日はありがとうございました、いろいろ話していただいて。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
いやちょっとまだ全然もう一ネタぐらいいけるかな、はい、ちょっとでもちょっと思い出せないのがすごい悔しくて他のことに思考が回らないっていう感じなんですけど、ああそうだ、 CAD の、
はい、
あの CAD の民主化だから、
はいはいはい、
あのより誰でも使えるようになるっていう文脈でちょっとお話ししたかったんですよ。あのっていうのは最近、まあ、ちょっと 3D モデルとはちょっとすごく文脈がそれるかもしれないんですけど、VR とか AR とか、
はいはいはい、
3D を活用した新たな価値って出てきてるじゃないですか、うん、バーチャルリアリティみたいな、はい、そうなってくると 3D データ自体が民主化する必要があるというか、例えば今のテキストデータとか、
うん、
まずは PDF を送るがごとく、
はい、
STL とか、
はい
ね、それこそあのステップとか、ああいう 3D データもこうなんか資料として活用するとか、
うん、
だからもっと 3D モデル自体が民主化していくんじゃないかみたいな世界が来ると言われているという本を読んだことがあるんですが、
はい、
そういうところってなんか 3D CAD メーカーさんって注目されてるんですか。
ですね、まあ、その辺、まあ注目自体はしてるっていうようなことに、まあ、答えになりますね。
うん、
やっぱり今、まあ、一個課題として、例えばですよ、3次元 CAD で設計して、はい、あのじゃあこれを他の部署で使ってもらおうってなった時に、今って絶対ビューアーを入れなきゃいけないとか、
はい、
なんかのソフトいるっていう風になってて、そうすると、まあ、なんていうか3次元のデータの普及を阻害しているところがやっぱそこにあるので、
うんうん、
やっぱりその誰でも見れるような形式のデータは必要だよねっていうのはありますね。うんでまあ、それで例えばその、まあ、3D PDF とかもあったりしますし、最近だとあの、はい、3D の HTML ファイルみたいな形でブラウザでも見れるような形式で出したりとか、
へ、はいはい、
そういう技術とかも、まあ、ちらほら出てきてるっていうところはありますね。
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、でただ その、まあ、それはあくまで見る専用だったりするんで、今度は活用したいってなったらやっぱ何らかの中間ファイルに変えていかないといけないので、
うん
まあ、そこはもう今いろんな中間ファイルがあるんで、それをどうにか使ってっていう形にはなってしまいますね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。あ、思い出した、
はい
思い出しました。そう、思い出した、よかったよかった。あの 3D 図面について聞きたかったんですよ。
はいはいはい、
3D アノテーション、
はいはいはいはい、
わかりますよね。まあ、そもそも 2D 図面書かないよねと、
うんうんうん、
3D のモデルに寸法を入れて精度入れて、
うんうんうん、
そういう風になんか 3D で設計情報を見える化して完結させましょうっていう取り組みが、う
ん、はいはいはい、
結構前から進んでるじゃないですか。企画化しようみたいな、
はい、
結構なんか牛歩だっていうかなかなかこう進まない、なんかこう一時期こうバーって盛り上がって 図面がなくなるぞと、うん、3D モデルに全部寸法入るぞって言いながらも、こうなかなかこう企画がまとまらないのか、データの形式がまとまらないのか、発展していかないっていう分野があると思うんですけど、
はい、
この 3D 図面に関して今どうですか？
ですね、
まあ、業界全体の話でいいですよ。
業界全体でいうと、まあ、まさに牛歩だなっていうところは間違いないですね。で、
あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、ただその、まあ、特にこの加工系とかだと全然、加工というかその例えばその旋盤加工とか、はい、あのフライス加工とかそういう加工系ではまだ広がりにくいなっていうのは感じてます。でその背景としては、うん、やっぱりその図面の方がやっぱり情報として加工する人にとっては見やすいっていうのが、
うん、
まあ、大きくて、はい、で3次元にすることによって余計見づらくなるっていうので、まあ、なんていうか設計者としてはそっちの方が楽だけど加工する側に負担がかかっちゃうっていうのもあって、まあ、広がりづらいっていうのはあると思います。でこれも、まあ、僕自身は3次元上に情報を残していくっていうところはすごい賛成してる立場なんですけど、
はい、
じゃあそれってあの、まあ、それはいいんですけど、じゃあそれ本当にじゃあ図面なくすのってなった時に、あの別に製図する時間がなくなれば減ればいいだけの話で、その情報から図面ライクなものをすぐ出せれば、うん、まあ、そっちに振った方がいいのかなっていうふうに考えてます。で、
うん、
でじゃあ図面本当になくなるっていう状況が何かっていうと、もう、3次元のデータを渡したらもう自動で加工してくれますよ、自動で検査してくれますよっていうような世界が来た時にやっとなくなると思ってまして、うん、それまでの期間は、まあ、入れた情報をもとに図面をより素早く書くっていう方向に行くんじゃないかなっていうふうに私自身は考えてます。
ああ、そうですね、
はい、
いやその通りだと思います。なんかこの流れ的に、
うん、
ただやっぱそれが正しいと思ってて、
うん、
3D モデルにデータとして寸法を付与するっていうことができないと、
はい、
うん、多分自動で 3D のモデルから加工するっていうところがどんどん進んでいかないんですよ、
はい、
まあ、今メビーさんはすごいできてますけど、
はい、
やっぱ精度とかもあれ結局メビー 3D モデル入れた後に手打ちで精度打つじゃないですか、
うん、はいはいはい、
じゃなくてそれは 3D モデルがやっぱ情報として持ってれば、
うん、
それ入れただけで完結するじゃないですか本来、
はい、
で、まあ、今は図面で紙っていうか、まあ、そういう DXF とか、まあ、図面になったところに寸法を入れるから、
うん、
3D モデルがその情報を持てないですよね、
はい、
で、まあ、絵じゃない、字じゃないですか、字としての文字としての情報しか残ってないんでデータかって言われたらデータなのかって言われたら絵ですもんね。だって
絵ですね、あれは、はい、
絵ですよね。だって後で OCR で読むぐらいのことをしないとあんまり意味がない、ただの絵の羅列というか数字の羅列にもなってないですね、
はい、
なんでそれが実際の形の中に何らかの形としデータとして残るっていうのがやっぱすごく価値だと思います。だから 3D 上で寸法が見れるっていうのは、まあ、ある種なんかどうでもいいというか、
はいはいはい、
そうですよね、
はい、
だからそこにあって、だから 3D モデルが正、設計データとしての正で、
はい、
図面が10だよと、
はい、
従って書かれたものだよっていうのがやっぱ一番理想とするところですよね。
あ、もう理想です、もう本当に。
今ってもう図面結局出図なので、
はい、
図面を出してその図面が原本なんですよね、
うん、
やっぱ 3D モデルがやっぱその原になるような管理をしていかない、
はい、
とかそういうデータの活用になっていかないと、
うん、
とかデータとして活用できないですもんね、図面として。
そうなんですよ、はい、もう
やってたもう絵なんで
結局どっかで 手打ちが発生、まあ、天気的なものが発生してくるんで、それだと意味ないよなって、
そうそうそうとすごく思います。まあ、そこら辺なんかこうね、皆さん CAD メーカーさんもしっかり、まあ、メビーさんとかキャディーさんとか、
はいはいはい、
いろいろそう、なんかそこからいろんなアプローチでやってますけど、うん、そんだけやっぱ課題感としては大きいところですよね。
大きいところになります、はい、
いやだからなんか 3D アノテーションすごいなんか期待されてた時期に、うん、なんかこう資料とか読んだことあったんで、
はい、
今もうなんだろう、こうドーンときてもう世界をひっくり返せてぐらいまで練り込まれてるのかと思ったんですけど、やっぱ牛歩ですもんね。
牛歩です、はい。
そう
もう 3D、 そう、まさにその 3D アノテーションっていうのも本当にアノテートしてるだけなのか、意味のある情報として、まあ、
よく、うんうん、
セマンティックになってるかとかいう言い方とかはするんですけど、
はいはい、
そうなっていかないとちょっと厳しいかなと。
そうですよね、はい、やっぱ 3D 上でだって僕ですらね、3D 上に寸法をいっぱい振ってあったら 2D で見せろって思いますもんね。
いやもうそうだと思います。
1枚でパパパッと見えた方が早いと思うんで、
はい、
あよかったよかった。思い出して、そうそう、この話の今のちょっとトレンドというか流れが聞きたかったんで、
ははは、
僕が思ってるのと対してあの誤差はなかったです。
いやもう本当に僕もちょっとその最初の方にいた 3D とか CAD の誤解のうちの一つっていうのがやっぱそこもやっぱ誤解の一つで、3次元で、はいはい、3次元にアノテーション全部入れとけば加工してもらえるでしょって思ってる人がでもやっぱ多いんですよ、あの設計者の中には。
あ、3… あ、そんなこと思ってる人やっぱいるんです
か。はい、
あーなるほど、それはもう200年後ぐらいの未来を生きてるか実感しますね。
で逆にあのなんていうか言い方悪いんですけど、図面が読めない人であれば別に3次元でもいいよってなってくるんで、
はい、
そういう意味で言うと、そのなんていうか日本は図面読める人も多いんで、はいはいはい、図面の方が効率的だなっていうのはもう理解してると思うんですよ。それがあの、うんうん、なんていうか、まあ、海外の文化とかになってくると、図面を読める人が少ない文化だと3次元にあればもうそれで加工しようっていうふうになるとは思います。
あでも多分そっちの方が進みそうな、
でそれを
日本って多分すごい、
はい、
質が高いというか、
はいはいはい、
作業者のレベル高いので、
はい、
なんか多分それでいいと、まあ日本は多分図面読める人がほとんどだと思うんですけど、
はい、
やっぱ海外って本当にあのまあ言い方悪いですけど作業者、
うん、
言われ指示されたことができるぐらいの人しかいなくて、
はい、
でそういう人が育つんですけど、
うん、
育つといなくなるんですよ。ジャンプアップしちゃっていくんで、うん、でなんかだって、まあ、中国かシンガポールか忘れちゃいましたけど3年経つともう全員変わっちゃうって言いますもんね。
あそうなんですね。
はい、だからもう本当に 2,3 年でみんな人がすごい新陳代謝で循環していくんですよ、
うん、
だから組織の仕組みとして組織を育てていかないと人にこのスキルが定着しないんで、仕組みを育てないと会社が成長しないっていうことがあるみたいで、日本だとこう人材育成をすれば人が育つよってあるじゃないですか、
はい、
でもやっぱ全然やっぱ人が定着しないところはどんどん仕組みを洗練させていったりとか、いい自動化装置とか、あのそれこそさっき言ったようなその CAD、例えば 3D でそのままできるんだったら、そういうなるべく工数がかからないもの、その教育に時間がかからないものをどんどん刷新していって、そういうのに対応するみたいな、
はいはいはい、
っていう動きなんです。だから真逆なんですよね、結構日本のその育成というか、だからそういう、でもそっちの方が多数派だと思うんですよ、
はいはいはい、
世界で見たら。
そうですね、そこはもう、
うん、だからまあそういう需要が、だから 3D の、そうですね、そこからこうもっと簡単にポンって出すという需要なんか高まっていくんじゃないかなと思いますよね。民主化、さっきの民主化の話じゃないですけど、もうより誰でもその使えて、もう全然熟練しなくてもなんか分かるよみたいな部分、ちょっとごめんなさい、話がだいぶ脱線したかもしれないですけど、なんかそういう感じがしますよね。
いやでもこの話も結構僕悩ましいもんだなと思いながら、はい、結構その、まあ、その海外の事情もすごいよく分かるんですけど、逆に言うとその、はい、まあ、日本って現場の強いっていうところも強みになるじゃないですか。
はい、すごい強みだと思います、はい、
で、まあ、あの確かにその、悪い言い方なんですけど、できない人に合わせるっていうのも、まあ、あると思うんですけど、そこの、うん、あえてレベルを下げることによって効率が悪くなるのももったいないなっていうのもあって、なんていうかその、うんうんうん、効率、そのなんていうかそのスキルが高いのをうまく活用して、それとは別のもっといい業務効率化っていうのもあるんじゃないかな。あの別にこの図面をずっと使ってくださいって僕は言おうと思ってるわけじゃないんですけど、
はい、
そこをもっとうまく活用する、まあ、業務改革みたいなのもあるんじゃないかなと僕はいつも思ってます。
そうですね、日本には多分日本のやり方、
はい、
勝ち筋みたいな多分、
はい、
あると思いますけど、さっき言ったようにちょっと がんじがらめ系のやつもあるので、そうそう、
はい、
その会社だけじゃなくてみたいなところがあるんで、そこがなかなかこうあれですね、こう苦しいところというか、
はい、
だからまあちょっとずつ変えていかなきゃいけないってことですよね、やっぱ泥臭い 取り組みにはなりますよね。
はい、
だからこそあのキャットウシさんこういろんな会社に入られて、
はい、
結構入り込んでやっていくっていうのが、すごいいいなと思いました。
ありがとうございます。
僕もちょっとお客さんとこうがっつり入り込んでちょっといろいろアイテム考えないとなと思いましたね、この先機会系。あ、というわけでありがとうございます。1時間収録させていただきましたけども、
はい、
じゃあ次最後って言ってももうあとは何か告知あればっていう感じなんですけど、なんかですねあの、
はい、
せっかくですねこの人気番組ものづくりのラジオに出ていただいたんで、
やった
なんか告知があればですね、はい、ちょっとまあプロのポッドキャスターの元でですね今日おしゃべりしていただいたんで、ちょっとしゃべりやすかったんじゃないですか。
すごいしゃべりやすかったです。あのいろいろあの話も振ってくれてい
やいや途中かなりド忘れでちょっと頭をテンパってましたけどまあなんかあの告知したいこととかあれば、はい、あれまあなければ別に全然キャドウチですっていいですか。
あ、そうですね、あの、はい、告知ってほどでもないんですけど、まあ、キャドウチをフォローしてくださいっていうのと、
はい、ああ素晴らしい、そうですね、はい、絶対ですね。
あとあの4月10日から10、11、12と名古屋で、はい、あのものづくりワールドというイベントがあります。
ああはいはいはい、はい、
あのそこにあの3日とも僕いるので、あの、
はい、
来る方はお声掛けしていただければなと思います。
あ、そうなんですね、はい、ものづくりワールド4月、あ、その子だったらちょっと遊びに行けるかもしれないな。
やった
、はい、ちょっとあの会いに行かせていただきます。
よろしくお願いします。
何気にあれですもんね、あのキャドウチさん結構リアルで会ってますけど、
はい、
あのズームで話すの今日初めてですよ。
初めてです。
そうですよね、はい、そうそう、リアルで 3,4 回会ってるけどウェブで話すの初めてってなかなか逆パターンで。
そうですよね、SNS で知り合ったのにリアルでしか会ったことがないってなんか
そうそうそうですよね、そうそう、確かに SNS 知り合って会ったのリアルしかなくて今日ウェブが初めてですっていうなんかあべこべです、
ね、今時珍しいパターンですね。
今時珍しいですね。ちょっとキスよりも体の関係が先みたいな、そういうあべこべさを感じます。
確かに
ちょっと不適切だって言うんですけどまあそう、これで締めるんかっていう感じで発言しちゃいましたけど残念ながら今日はこれでおしまいでございますというわけであのキャドウチさん本当にあのありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
あ、またぜひともね遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでキャドウチさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今回はここまでとさせていただきます。キャドウチさんに関する情報はですねポッドキャストの説明欄に貼ってあります。まあ、そちらにはですね X やリンクトインのアカウントも貼ってあるんでぜひとも見に行ってフォローしてください。いやはやあの僕もねキャドに関してはだいぶ思い入れがあるんですよ。もう10年近く使ってきてますからね。かなり喋っちゃいましたね。今回ゲスト会なんでキャドウチさんのね根掘り葉掘りがしたかったんですけど、こう音声編集をしてて気づいたんですけど時間で言ったらね僕の方が喋ってる時間長いんですよ。これはね良くないですね。ちょっとねもうちょっとねパーソナリティとしてですねこう話を引き出さなきゃなと思って、キャドウチさんからねまだまだキャドの話引き出せるんじゃないかなって思うんで、ぜひともまたね遊びに来ていただけると嬉しいです。というわけで本当にね今回のコラボキャドウチさんありがとうございました。このようにものづくりのラジオではコラボ相手随時募集しております。すでに私から依頼させてもらってる方もいますけど、今後はねもっと積極的にいろんな方とコラボしていきたいと思いますんで、ぜひともね支部長と話したいよとか俺もものづくりの話したいでっていう方はねお声かけください。お気軽にどうぞ。まあ別にものづくりの話じゃなくてもいいですけどね、ぜひとも私と楽しくお話をしましょう。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。 10分ぐらいで聞けるものづくりの話をしてます。ぜひともそちらも聞いてください。あとね、このものづくりのラジオいいなと思っていただけたら、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。というわけで今回のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。